火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。2月の19日火曜日、時間の方7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願うのですけれどもね、私パーソナリティのはじめでございます。今日も1時間よろしくお願いします。まあね、今日はあれでしたね、小春日和と言いますか、なかなか、抜くといい感じでございましたけれどもね、今日、まあ、でもこっち来るとやっぱ雪残ってますね。もうここ何日か本当に大雪というか、雪がよく降る、もうこんだけ降る年も少ないんじゃないかっていう感じですけどね、まあ、今日は久々に、久々に私レコーディングにスタジオに行ってまいりましてですねなかなか進んでないこのレコーディングの方に行ってまいりまして、まあ、大津の方なんですけどね、山奥にあるんですが、もう本当にこうポカポカとしててね、いい感じで、もうそのままこうスタジオに入らんとこう山を散策したいぐらいの気分になりましたけれどもね、というわけでね、寒いですけど、この男どんな感じでしょうか。シーソル今一からでございます。
こんばんは、
どうも。
今一からです
ね。今日抜くとかったですよね。
抜くとでね、
なんかこうポカポカとして、なんか薄着でもいい感じ、
うん、
ね、まあ、夕方からちょっとね、やっぱ寒いですけどね、
まあ、まあ ね、
ね、でやっぱこっちの方に来ると、うん、やっぱ雪が残ってますね。屋根とか道とかに、
うん、
ね、今日スタジオのある大津のあの辺とかはもう全然、
あ、
そう、そんなにもう雪なんてという感じですけどもね、まあ、しかしよく降りますが、ここ何日か、ね、えらいことですよ。
寂しい ね、
ね、
先週なんか、放送の次の日かな、いきなり遅刻でしたからね。
朝凍ってたでしょ。
凍ってもうツルツルでしたよ、
ね、
3回ぐらい滑りました。
そうでしょう、うん、あれもう大変ですよね。こっちの方でもこんだけ降るのは珍しいんじゃないですかね。
最近はあんまりなかったかな。
そうでしょうね、おそらくね、まあまあ、もうぼちぼち、ね、暖かくなってほしいと思うんですけどね、まあ、今日さっきなんか聞いてましたらね、今日薄いって言うんですってね。
何が
いやいやいや、あのね、二十四節気っていうんですか、まあ、要するに大寒とかね、立春とか、秋分とかいろいろあるんですけど、24個あるんでしょうね、多分1年の中に、
はい。
で、2月19日っていうのはもうこの薄いと言って、
うん、
空から降るものが雪から雨に変わり、雪が溶け始める頃のことだそうです。
山下達郎が出てきそう
だね。出てきそうだ。それクリスマスですからね。年末になるんですけどね。まあなんかそれ薄いって言うんですよね。本当にだからもうこの通り、このまま暖かくなってほしいなって思います
ね。
今週ちょっと暖かい日が続くようなことを、ね、予報では言うてましたけど、実際ね、予報もどうでしょう。
予報ですから。
予報ですからね。私よく思うんですけど、降水確率 50% ってあるじゃないですか。はい、あれはもう常に 50% ですからね。降るか降らないかっていう意味ではね。
昔福井さんでね、予報士の方いらっしゃって。
いや、じゃあじゃあね、
50% の時はどうしたらいいんですかっていう質問があった時、その時は下駄でも投げてくださいって言われたのが、あれ名文句やな。
名言ですね。なるほど、いい感じですけれどもね、緩い感じがいいんですけれどもね、ということでね、今日2月19日、何の日かということですけどね、はい、まあ、どんなことがあったりいろいろ見てましたが、
うん、
まあまあね、1972年で言いますと浅間山の陶磁
剣、
あのでっかい鉄の玉みたいなんで、
クレーンでね、
クレーンでね、あの時にあのカップラーメンが、ね、うん、あの機動隊の方がテレビで映ってて食べてるのから、なんかすごく
普及した
とかね、うん、そういう、まあ、事件以外のそういうこともいろいろあった事件ですけどもね、うん、であるとかね、あと、蔵前国技館で初のプロレス国際試合、機動団木村組が出場ですね。
機動団より空手チョップだよ。
空手チョップですよ、
うん、僕も記憶がないぐらい
ないでしょうね、うん、だって昔はあの、なんていうんですか、僕ら知らない時代ですけど、はい、街頭テレビ、
街頭テレビね、
あの道でね、うん、あの電気屋さんの前で皆さん見てらっしゃるんですね、こういう時のことですよね。これは1954年ってなってますけどもね、はい、その中でね、今日ね、1907年の2月19日、
はい、
自動車運転免許証の始まりなんですって。日本で最初の自動車運転免許証がこの日交付されたと、1900年頃から日本でも徐々に自動車が姿を現し、財閥などが買うようになったため、警視庁が東京市内では時速13キロ以内、13キロですよ、で、自動車取締規則、というのを、で、免許証を発行したんですね、免許証第1号は三井財閥の運転手鈴木さんだったんですけれどもね、 ね、この本だからもう100年ですよ。免許とかで100年ですけれどもね、うん、もうね、こういう時こういう場所でね、うん、言っておきたいんですけどね、はい、本当に交通マナーというやつですよ。
まあね、
はい、よくね、うん、もう本当に困る方多いでしょう。
いらっしゃいます
ね。ね、もうこれからね、ちょいちょいそういうこと言っていきたいなと思うんですけどね、よく思うのがね、うん、信号が変わりかけて無理に突っ込んでくるというでしょ。ほんで交差点の真ん中とか、歩道の、はい、横断歩道のところにいたりね、はい、無理に右折しようとして、はい、次のまっすぐの人行けへんようにしたりね、はい、あれはちょっと皆さん気をつけてくださいよ。そうそう、信号が確実に変わって向こう側に自分の車のスペースができてから進むということをね、はい、おそらく皆さん教習所で習ったはずでございますのでね、
本当はね、
あれは守っていただきたいですね。
信号は行きなさいじゃなくて行くのに確認しなさいよ。
そうそうそう、だからね、あれは本当にね、こっちはまっすぐ行けるのに行けないとかね、よくありますからね、非常にあれは迷惑な運転やと思いますんでね、もう免許証も発行されて100年経つんですからね、はい、そのぐらいのことは守っていただきたいなとこのように思いますけれどもね、まあ、皆さん今車運転されている方もね、その点も気をつけていただいて、ね、安全運転で、ね、お願いしたいなと思いますけれどもね、うん、というわけでね、自動車運転免許証の始まりということで、はい、今日の1曲目なんですが、私の大好きなビートルズからいきたいなと思っております。ビートルズ1965年のラバーソウルというアルバムから、はい、ドライブMy car.音楽と
晩御飯ね。
今日スマートに決めましたね。
じゃが。
じゃがっといきましたね。なるほど。かっこいいじゃないですか。ね、
そのね。ありがとうございます。
音楽と晩御飯のコーナーでございますけれども、はい、このコーナーは、アマチュア料理人、今井力がですね、はい、とっておきのオリジナル創作料理をご紹介いたしましてですね、はい、なんやかんやとこう練り出して、毎週持ってまいりましてですね、それに私が、大慌てで選曲をするという、こういうコーナーでございますけれども ね、ね、今日はどういった料理を。
今日はね、はい、ドレミファソーラ豆でそうっすね。ドレミ
もういいです。
すごいです。これだけやってみなかった。
ファーの立場は？ソラ豆。
ソラ豆そうっすね。
ソラ豆でそうっすね。
っていうのがね。
どんな料理ですかこれは？
ホルモンとね。
はい。
お豆腐のね。
はい。
ソラ豆ソースという。
ホルモンと豆腐にソラ豆ソース。
はい。
ほー。うん、ソラ豆ソース。
ソラ豆ソースね。
でドレミ。
ね、ドレミソラ豆。
いやだからファーの立場はってでしょ。ね、なるほどね、ご紹介していただきましょうか。
はい。はい。まずはですね。
はい。
ソースを。はい、作っていただきましょうね。
なるほど。
もうもろにそのそら豆を、
はい、
まず煮ていただきます。
はいはい、
冷凍のやつであるじゃないですか。
そら豆、ね、
なんていうんですか、おつまみ用に、
ほいほいほいほい、
枝豆とか、
はい、
ああいう感じで、
うん、あ
の塩茹でのやつがあります、ね。あれを使うのが一番お手軽ですね。
なるほど。
でそれをもう煮ていただいて、
はい、
で皮がついてるんでね、
はいはいはい、
皮は剥がしてほしいんですよね。
はい、
皮を剥いていただいて、
はい、
でザルでこす、
はい、
こすという
か、ね、こすんですね、
はい、裏ごしとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
和食の時に、ね、よく使う裏ごしをしてもらって、
なるほど、
ペースト状にするんですよね、はい、でそれをですね、
はい、
お味噌小さじ1、
はい、
でみりん大さじ1、
はい、
で昆布だしの素は小さじ1、ね、はい、それをまたこう
混ぜ
て、混ぜてこちょこちょと混ぜてもらって、
はいはいはい、
ペースト状になりますよね、はい、でそのペーストにですね、
はい、
牛乳を、
はい、
注ぎ込んでもら
う。牛乳入れるんですか。
はい、
これは多いめに。
はい、そら豆の量によって変わるんですけど、
はいはいはい、
なんていうんですかね。
割とたっぷりめですか。
たっぷりめを入れた方がいい。
たっぷりめなんですね。
でまた火を通すので、
はいはいはい、
水気は飛ばすようにしますからね。
なるほど。
そこでですね、
はい、
まあ伸ばしてもらって、はい、一旦沸騰させて。
はい、
でペーストをなじませます、
はい、
でなじんだところで、
はい、
それだと結局シャバシャバのまんまですからね。
そうですね。
でとろみをちょっとつけないとソースっぽくならないので、
ならないと、
片栗粉を少々、
片栗粉で
水溶き
片栗粉ですね。言いにくいやつですね。水溶き片栗粉言えないですね。
水子って
水溶き片栗粉じゃないんですか、
ね、
はいはい、水溶き片栗粉を入れてください、はいはい、
それでとろみをつけてもらいます、
はいはい、
でそれがまあそれでソースが出来上がるんですけどね。あとはですねホルモンをね、はい、炒めてもらうんですけども、はい、普通に何ていうんですかね、フライパンで、はい、炒めてもらうと
炒めても言えないんですかあなた
頭が炒めてもらってあのですね、はい油が結構出るじゃないですか。
そうですね。
それだけでもう、はいはいはい、火を通してるだけですごい油が出てくる、はいはい、その油をちょっと利用します。
おお、なるほど。
で、はいはい、ホルモンをまず炒めておいて、はい、それを、まあ、揚げておきますよね、はいはいはい、外に出しておきます。
鉄板にこう油が残ってます
よね。油が残ってますからね、はい、そこに豆腐に片栗粉をねちょっとつけてまぶして、ほうほうほうほう、なんていうんですかね、揚げ豆腐みたいな雰囲気になるんですね。
はいはいはいはい、はい、
でその油の中に入れるわけです。
なるほど。
まあ豆腐ステーキみたいなもんなんですけど、そうしないとフライパンにひっついちゃうんですね。
ほう、
片栗粉とかをつけとかないと、そのまま、ね、絹ごしであるとかね、柔らかい豆腐なんかはそのフライパンにひっついてしまうんで、ね、
確かに、よく鉄板焼きなんかでお豆腐するとよくくっつきますもんね、
はい、うん、それを防ぐのに、片栗粉をつけてお
く、はいはい
はい、これは重要ポイントですよね、はい。でまあ、焼くというか揚げるというかね、はい、その豆腐を揚げてもらってそれをお皿に盛り付け、
盛りますね。
で、なんですかね、そら豆ですから、はい、グリーンですよ。
グリーンですね。
ちょっとアーティスティックにこうパタパタッとこう飛ばしてね、
あ、アートな感じで、
アートな感じでソースをかけてもらうと、もう見場がね、
なるほど。
できれば白のお皿がいいですね。できればね、
だらっとかけるんではなくて、よくお店屋さんで出るってくる感じで、ね、
あるじゃないですか、ピカソのようにで、
ピカソのようにかどうか分かりませんけど、まあまあ言わんとすることは分かりますよ。なるほどね。緑色のソースをね、
そうすることによってご家庭でもちょっとね、今日なんかリッチな感じ。
そうですよね。お食材的にはそんなに高い食材を使ってなくても、うん、こうなんか粋な感じになりますよね。小粋な感じになりますよね。あ、なるほど。あ、そうですか。
で、まあ、ソースはまあちょっとクリーミーな感じになります、は
い。そうですね。牛乳も入ってますのでね。
で、意外と油っぽくないんですよ。
あ、そうなんですね。
ですからホルモンとかはちょっと油っこい感じするじゃないですか。はい、で、お豆腐も油で揚げてたりするので、うん、ちょっと濃いめに感じるんですけど、はい、そのソースで中和する感じ。
なるほど、はい、考えましたね。
意外とさっぱり
で、意外とさっぱりしてるんですね、はい、なるほど。そら豆でソース ね、 ホルモンと豆腐にそら豆ソース、はい、これでそら豆ソースっていうのがね、うん、ちょっと私はちょっと変わってるなと思うんです。
変わってるよ。
結構他のものにでも合うんじゃないですかね。
うん、合う合う、
ね、
うん、
他の食材にもこのソースでいただくといいんじゃないですか、はい、うん、まあ、ピカソのようにするかどうかは別としましてですね
まあね、なんていうんですかね、お味噌の量を、ね、増やすと、はい、田楽っぽくにも使えるの。
あ、なるほど、うん、田楽と晩ご飯
に。そうそうそう、ね、
なるほど。
合いますもんね。
合いますんですね。あ、そうですか。
はい、
あ、なるほど。田楽、例えばこう、うん、ナスであるとか、
そうそう
そう、そういったいろんなものに合うわけですね。
は
い、
そ
うそう、
見場がちょっとほんで明るい目に見えますもんね、はいはい、緑なんで、ね、
そうですね、うん、緑色、大体緑色のソースっていうのがね、
あんまり見ない。
そうですよね、うん、大体こう赤っぽいのとかが多いですけれどもね。考えましたね。やりましたね。
ありがとうござい
ます。あ、なるほど。ね、これ作り方分かったでしょうかね。はい、まず、そら豆を、煮ていただいて、はい、そして皮を取って、ザルでこすわけですね。はい、そしてそこに、味噌小さじ1、はい、みりんを大さじ1、昆布だしの素を小さじ1、これを混ぜるわけですね。で、ペースト状になったものに牛乳を足して、はい、一旦沸騰させてなじませると、はい、牛乳はちょっとたっぷりめということですね。はい、まあ、それで一旦置いておきまして、はい、そのソースに水溶き片栗粉でとろみをつけるわけです、ね、
とろみをつけておきましょう、
はいはい、そして、一旦置いておいて、鉄板でホルモンを焼きまして、はい、じっくり焼いたら出てきた油を、はい、そのまま、次は豆腐、お豆腐に片栗粉をまぶしてその油で持って焼くというか揚げるというか、というわけですね、
はい、
なるほど。それをお皿に盛り付けて、はい、ホルモンと一緒に置くわけですね。そしてアーティスティックにソースをかけて出来上がりと。これも別にアーティスティックじゃなくてもいいんですけど、まあ、まあまあ見場も良くしようと思えばそうしていただけるとっていうことですね、はい、あ、なるほど。これはまたちょっと変わった料理ですね、はい、皆さんこれちょっと試していただきたいですね。割と、まあ、ホルモン以外は、まあ、うん、家庭にありそうな感じですもんね。そら、うん、はい、まあ、豆もそうですね、うん、まあ、あるかもしれません、はい、まあ、ポット買いに行けばどこにでも売ってる食材ですからね、簡単なんじゃないでしょうかね、はい、ここ時間もあまりかからない感じですね。
かからない
ですね。なるほど。忙しい日でも大丈夫、うん、忙しい日でもアーティスティックに小粋な料理が出ると、うん、なるほどね。お酒のあてにもバッチリ、ご飯にもバッチリ、なるほど。 というわけでね、そら豆でそうっすねということなんですが、今日の、選曲なんですけどもね、うん、まずねそら豆を調べてみました。なぜそら豆というのか、うん、なんてか知ってます？
ドレミファ
違います。違う、はい、残念な感じですね今の、はい、鞘が天に向かって伸びるように生えるのでそら豆って言うんですって。天に向かってこう伸びていくような、
ジャックと豆の木か、
そういうことですよ ね、はい、うん、で、これね面白かったのはね、あの日本各地で、うん、さまざまな名前で呼ばれてるんですって。土地によって違うんですね、
はい、
うん、例えば四国の方では四月豆、
うん
うん、ね、読み方ちょっと漢字ですからね、四月豆と書いてあるんですけどね、うん、そして静岡の方では五月豆、
はい、東京になったらどうなる
の、ね、神奈川の方では夏豆、冬豆、ね、で千葉なんかでは、うん、雪割り豆、まあ、まあちょっと漢字の読み方間違いあるかもしれませんけどね、うん、で、奈良県では大和豆、
あ、
ね、伊勢ではガンズ&ローリー、
ね、バンドがありましたけど、ね、
残念な感じですねあなた。なるほどっていう、ね、感じで、そう、あのいろんな名前で呼ばれているようなんですけどね、うん、古代文明を支えた世界最古の農作物の一つということでね、うん、あすごいんですね、古いんです ね、今でもエジプトと中国の人に愛され続けています。そら、うん、豆すごいですね、
うん、一番一般的なのはそら豆なんですか。
そうみたいですね。そら豆っていうのが一番一般的ですけど、
じゃこの辺は一般的な呼び方をしていると。
そうですね、ここには書いてないです ね、滋賀県っていうのは、うん、
はい
はい、ね、大体そら豆って言いますもん ね、
言います
よね、うん、そら豆、ね、だから四月豆って言ってはってもそれは間違いじゃないわけですよ。あ、そう言ってあったら、あ、この人四国の人だなと、あ、ひょっとしたら愛媛の人かなとか ね、な
る
わ
けです。そういう話題をね、
そう
あなたのはインテリジェンスに聞こえるわけ
です
ね。
そう五月豆な人、あなた静岡の人ですかなんてこう言うとですね、覚えていただけるとね、うん、雪割り豆、あなた千葉の人ですねなんていうことになるわけです。
そうです、
そういう風な感じですけれどもね、そら豆、はい、ね、というわけでね、あの、うん、まあ、ほんでね、鮮度が落ちるのが早いんですって。なるべく新鮮なものを買ってその日に食べるのがコツだそうです、
うん、
はい、特に鞘から出してしまうと水分が蒸発して甘みも減ってしまうんですって。だからもう殻から、取ったらね、
はい、
もうあの鞘から外してしまったら、ね、うん、早いこと食べましょうということで、鮮度が、うん、命ということでね、今日の選曲なんですけどね、うん、まあ、天に向かって伸びる感じ、
うん、はい、
もうね、今日の選曲はもうまさに曲調、歌詞ともにね、はい、そういう天に向かっていく感じの勢いを感じる曲でございます。そしてね、2週ほど前にもね、この方たちの古いアルバムから1曲かけたんですけどね、うん、エレファントカシマシ、
はいはい
はい、これでアルバムが出まして、はい、2008年1月ですね、スターティングオーバーっていうね、うん、アルバムが出ましてですね、まあ、そこにはもちろんね、あの今、コマーシャルで流れてる曲とかね、うん、テレビ番組のエンディングテーマになってる曲とかも入ってるんですが、うん、まあ、シングルカットもいろいろされてね、最近だから精力的にテレビもたくさん出られてますけど ね、うん、ね、この間もたまたまあの見てたらね、芥川賞を取った作家さんとね、あの対談されてるんですけどね、もうあのね、宮本さんのね、あの喋りはもう最高ですね。
対談になったんやろ
か。もう難しいですよ。一つのことの話が進まない。我々なんかまだ進んでる方でございますよ。
進まないし、とんでもないとこ行くしね。
行くしね。もう頭をかきむしりながら喋ってはりましたけれども ね、うん、私結構好きでね、最近はもう、あの出られてるテレビ番組も全部、はい、できるだけ全部チェックしたいなと思って見てるんですけどね、結構ファンでございます。まあ、あの人も40歳になられる
そう
です
ね、
40歳を機に、このアルバムね、今回はねかなり力の入ったアルバムみたいでね、しかもスターティングオーバーというタイトルの通りの感じでね、うん、でもう曲もね、本当に今日おかけする曲はもうまずオープニングを飾る曲なんですけど、ね、うん、勢いのガーンとある感じですし、あの割とバラードもね、あのいい感じのこうバラードですよ、うん、もう本当にこのアルバムはね、ぜひとも皆さんね聴いていただきたい、うん、あのまた今までのエレファントカシマシの雰囲気を残しつつ、うん、また新しいこの雰囲気もありつつということでね、そしてね丁寧に歌っておられます、うん、今回は宮本さん、そんな感じが非常にします、うん、このアルバムね、ぜひともねスターティングオーバー、先月出たとこのアルバムですのでね、うん、皆さんチェックしていただきたいんですけれども、はい、今日のそら豆でそうっすね、ね、これに選曲するのはですね、天に向かっていくというイメージで、選曲させていただきました。そしてこの鮮度が落ちるのが早いので、なるべく早いことということでね、先月出たばっかりのアルバムの中から選ばさせていただきたいいただきましたんでね、聞いていただきたいと思います。エレファントカシマシでスターティングオーバーというアルバムの1曲目でございます。今はここが真ん中さ、はい、聞いていただきました曲はエレファントカシマシで、うん、今はここが真ん中さ、
真ん中さ、
かっこいいでしょ、
ね、
勢いがすごいでしょ
ね、この人いつも突き抜けてる感じは
感じするでしょ。この曲から始まるアルバムですからね、うん、もうすごいですよ、 もうね、そしてこのアルバムのね、最後の方にね、まあそのテレビのコマーシャルで使われている曲でね、俺たちの明日でしたかね、入ってるんですけどね、これがね、我々こう30代、40代のこの男というかね、男性からしたらね、こうちょっとこう胸に染み入る歌詞なんですよね。これもぜひとも実際に曲を聴いていただいてね、またチェックしていただきたいなと思うんですけどもね、今回のこのエレファントカシマシのね、スターティングオーバー、もう大絶賛、大おすすめでございますので、私、はい、皆さんチェックしていただきたいなと思っております。というわけでね、次はね、エイマイチからセレクトでございますけれどもね、
まあね、
はい、
カーティス・メイフィールド、
ね。カーティス・メイフィールド。
まあ、この人はね、結構その、人種関係のね、公民権運動とかにも ね、
そうですね、
結構、歌詞の内容がそういうつながってる人なんで、今ちょうどね、大統領選挙の真っ最中ですよ。
そうですよね。オバマ初の黒人大統領なのか、
出るかどうか、
初の女性、ね、大統領なのか、
どっちにしても初やからね。
初ですからね。まあまあどうなるんでしょうね。11月頃に決まるんでしたかね。
そうそうそう。
なんですよね。確かね、長いこと1年ぐらいかけてやられるんですね。
そうそう、長いことね、祭りが続くわけです
から、ね、あの人がやはりどこもでもこうお祭り騒ぎ的な感じですね、映像で見てますとね、ニュースで見てますと、ああいう風に日本も決めていただきたいですね。
まあね、全員の意見を聞いてっていうね、
なんかこう割と日本なんかだとこう勝手にこうその党の代表が決まっててなわけでしょ、
そういうね、方式今のとっとるんですけど、ただね、あの話聞いてると、はい、大統領選挙についてももっとすごい細かいことのディスカッションはやってるみたい、テレビ番組とかでも、その本人が、
本人がね、
だから、なんていうんですか、もう曖昧な表現、でこれから明るい社会よみたいな感じの選挙戦では基本的にはないみたいなんですよね。まあ、人種がいろんな人種の方がいらっしゃるんで、その立場に立っていろんな意見が交換される国やからね、そうでないとやっぱりね、中途半端なこと言っててもあかんみたいね。
なるほどね。まあ、それもちろんね、世界各国から人が集まっているところですからね、まあ、言うとね、それはそうですけどもね。なるほど。
まあ、日本もなんとかしなくちゃ。今度ね、キムタクが
ね、テレビでなんかね、
テレビで総理大臣やるみたい
らしいですね。僕もさっき初めて見ましたけど、新聞でちらっと見ましたけど ね、
これはこれでね、
30代の最年少総理大臣をやられるっていう ね、 ね、
月空ですよね、月空
ね、どんなんでしょうね、しかし、
ね、もう大変よ、キムタ君をドライバーをせなあかんわ、ね、ケンジさんはするわ、
そりゃそうですけど、ね、いよいよ総理大臣ですよ ね、 ねえ、ちょっと見てみたい気しますね、どんなんかね。
昔あの田村和え正和さんがね、
はい、
あのちょっとコメディータッチの、
ね、ありましたね、
やってましたけどもね、あれはまあ完全にコメディーでしたけど、今度どうな
の、どんなんでしょうね、このだから春ぐらいからのドラマですか、あれ。
そうそうそう、
ねえ、ちょっと楽しみですね、
ちょっと見てみようかなっていう、
ね、気はしますね。
普段見ないけどね、ちょっと見ようかな、
なるほど、
そう、まあ、そういうのも踏まえました、
ね、はいはい、
ね、まあ、あの選挙戦、
そうですね、
ありますので、
はい、
で今日おかけするのがね、マイティーマイティ
ー、マイティーマイティ
曲なんですけども、はい、カッコ書きでね、はい、スペード&ホワイト、
スペード&ホワイト、
スペードってカード、あのトランプあるよね、
はい、
あれって何色、スペード、
スペードは黒ですね、
黒ですね、アンドホワイト、
なるほど、
白人と黒人のことを歌った歌でございます。
お、深いですね、
うん、結構ね、
それ普通にブラック&ホワイトとは言わないわけですね、
スペードってい
う、スペードっていう、うん、
でマイティマイティは強、まあ、強く強くのっていう言葉に、はいはい、僕たちはこれから強く生きるんだという意味合いを込めた、
なるほど、
ファンクナンバー、なおかつ今日はライブ版で、
あ、ライブ版で、
あのかの有名なカーディスライブというやつ、ね、フルバージョンなんですけども、はい、いけるとこまでいきましょう、
そうです ね、
ちょっとね、この人曲一応僕と一緒で長いの で、
そうです、ね、
いけるとこまでいきましょう、
そうですね、という感じで、まあ、じっくり聴いていただきたいなと思いますね、
うん、はい、と思います、はい、じゃあ
曲紹介の方お願いします。
カーディス・メイフィールドでマイティマイティ Radio 3 Ain't no mountain high、チキンソウルのこの一曲、
最近歌いますね、
ね、
歌いたがりますね、
歌いたがりの、
ね、歌いたがりな今力でございますけれどもね、チキンソウルこの一曲でございますけれども、
ね、カーティス・メイフィールドに続いて、
続いて、
ね、はい、嬉しいな、今日は、
今日はね、なんかこうそういう日になってますね、
ね、
はいはいはいはい、誰ですか、
マーヴィン・ゲイですね。
なるほど、うん、
これも大御所中の
大御所中の大御所でございますけれどもね、
うん、はいはい、まあ、生まれの方はですね、はい、1939年ですからね、もうね、だいぶ昔ですけども、
なるほど、
うん、亡くなられたのは1984年、84年、うん、うん、ワシントン DC で生まれたと、
はいはいはい、
ことがありますね、お父さんは厳格な牧師さんです。
あ、そうなんですね、
これが、まあ、後々いろんなことになってくるんですけどもね、
はい、
まあ、あのモータウンの、うん、まあ、歌手、モータウンレーベルのね、
そうですね、レーベルのことですね、レコード会社といいますか ね、モータウンといいますと、そうですけどね、もうそれこそ有名な人がたくさん
出て
そこから出ておりますけれどもね、
うん、
スティービー・ワンダーしかり
で
ござい
ます、はい、で僕ね、これちょっと資料読んでてびっくりしたのが、うん、初めのうちはね、モータウンレコードでドラマーをしていたみたい、う
ん、あ、ドラム叩いてはったんですか。
太鼓を叩いてたという。
お、
あ、なるほど、まあ、あのリズム感の言い方はね、
はいはい、
それが、まあ、ドラムはスッと叩けるらしい
ですね、そうですね、
うん、まあ、それでやられてたみたいです、はい、で後にベーシストでね、はい、ジェームス・ジェマーソンっていう、
ジェマーソン、
この人もね有名な、まあ、ベーシストの中ではもうほぼ神様扱いされるんですね。
お、
あの、まあ、やっぱり有名なのは何て言うんですか、What's Going On のね、イントロのとこ
にドゥンドゥンドゥンドゥンドゥンってやつですね、はいはい、
なんで、まあ、あの奏法的な普通ね指2本で弾くんですけどね、うん、ベースは、1本指1本で弾くという独特のスタイルで弾くジェームス・ジェマーソンと、
はい、
まあ、仲良くいつもずっとものを作ってたわけなんですけども、はい、まあ、有名なところで言うと、あの、コーラス、ガールでしたっけ、
コーラスガール、
あの映画で
ドリームガール、
ドリームガール全然分かってない、
はいはいはい、ね、なんかコーラスラインかなんかと混ざったんじゃないですか。
デビューしてないから、ね、あの中でもあの、ね、
はい、
マービン・ゲイっぽい人が、
ね、
エディ・マーフィーで
やってますね、マービン・ゲイ役と言ってもいいぐらいの感じですね。
後にあのモータウンレコードのね、うん、ベリー・ゴディ・ジュニアの、ね、
うん、
妹ですか、
はい、
にわもう無理やり結婚さされて、
うん、
ね、もう大変やったみたいですよね。後に離婚伝説というアルバムまで作った、
ね、あ、そうなんですね。なるほどね。
どうしても波乱万丈の人生です。で、はいはい、その中でもね、
はい、
まあ、60年代なんかはやっぱりそのヒット曲をいっぱい出したんですけども、
うんうん、
この人の中ではね、ダイアナ・ロスであるとか、はい、まあ、今日流すんですけども、はい、タミー・テレル、
タミー・テレルです ね、この方とのデュエットが有名ですよね、
やはり
ね、
うん、
もうなんていうんですかね、こうデュエットってこうよねっていう感じが ね、どの曲を聴いても、ね、
うん、
ありますけどね、かなりヒットしたんですよね、
かなりヒット
しました、この方とデュエットしてる時の曲はね、
そうそう、
うん
うん、ただ悲しいことにね、このタミー・テレルも脳腫瘍で、はい、
そう
ね、もう早くに27歳で亡くな
る。あ、そうなんですか。
でその時にマーヴィン・ゲイはもう、まあ、昇進ですよ、
はい、
もう一時休止してしまうんですよね。
なるほど、
うん、その後にベトナム戦争、
はいはいはいはい、
で弟が帰ってきた時にはちょっともう大変なことになってたということもあったりとかして、次の、年ですね、1971年に What's Going On というアルバムを、
もう名盤中の名盤でございますけれどもね、もうそれこそ、マーヴィン・ゲイだ、うん、What's Going On だっていう言葉でね、うん、タイトルとかアーティスト名で知らない方もね、おそらく曲を聴けばね、
あ
ーこれかというぐらいのもう有名なナンバーでございますけれども、ね、
今日はかけませんが、
ね、今日はそれじゃないですね、
はいはい、
発表するわけですね、
はい、そうですよ。で最後にですね、1984年ですね、
は
い、なぜその年に死んだかと言いますと、はい、牧師さんのお父さんが口論になった末に、
はい、
撃ち殺しちゃうんですよ、マービン・ゲイを、息子を、
お父さんが
撃ち殺しち
ゃう。あ、そうなんですか。
あら、また悲劇がそこにあったわけです
ね。
その年に、カムバックしてるんですよ。だから1回、
はい、
またあの音楽活動を休止してたんですけど、
はい、
セクシャルヒーリングという曲でカムバックしてグラミー賞まで
取って、
その年に、打たれて、
お父さんに、痛ましいですね。
なんかね、もうドラマチックな人生をぐらいなんですけどもね。
あ、そうですか。あそこまで僕も知らなかったですね。
この訃報を聞いた時、話がよくわからなかったんですよ。誰に殺す、うん、お父さんに殺されて、え？っていう。
まあね、最近なんかではね、本当に日本でもそういう、ね、あのちょっとこう悲しい事件が多いですけれども ね、
ね、
なるほどね、口論の末に、
口論の末、まあ、ちゃんと更生しなさいよという意味を込めて、
はい、
ということなんやけどもね、お父さん自体は厳格なすごいあのしつけに厳しい人だったらしいです。マーヴィン・ゲイ自体はやはりあの当時の70年代とかの、はい、ね、
ええ、
まあ、 薬であったりとか、は
い
は
い、ソウルミュージシャンといえばね、アルコール中毒そういうことがやっぱり
ありましたんだよ
ねよくある話と言うたらあかんのですけど、うん、まあまあそうですわね、
そんなものがあったのでね、それの末というところなんですけど、はい、あとはね、はい、あのマトリックスってあるじゃない
ありましたね、
私背中のけぞるやつね、
はいはいはい、のけぞるやつっていう言い方もおかしいけどまあまあ ね、それで皆さんも分かると思いますよ、
シリーズの方にですね、ノーナゲイっていうね、はい、女の子が出てるらしいんですけど、
ほう、どの人やろ
う、僕もね分からないです、今度調べてみようと思うんですけど、彼の娘、
あ、そうなんですね、娘さん女優さんになられてるんですか、
ほう、どこで出てるんやろう
ね、
うん、3本まだ見なくちゃいけない、
そうですね、ねえ、マトリックス、うん、私も好きで見に行きましたけれども、
そうそう、何回か見ないとわけわかんないっていうのもありますよね、
そうですね、わかりにくかったですね最初はね、うん、どっちがどっちみたいなね今どっちみたいなねありますけどね、なるほど、はい、
まあそういう、はい、ネタもありますが、まずはもう今日かけてさせていただくのは、エイトン・マンテハイですけども、はい、この、デュエットの中でもう短いです 2、はい、2分ちょいですけどもね、はい、あのいろんなヒット曲の要素、ヒット曲、ね、うん、になるであろうという要素が、ね、いっぱい詰まってる短い曲です、です、
なるほど、
聴いていただいたらと思います、
はい、曲紹介お願いします、
はい、タミ・テレルと、マビン・ゲイで Ain't No Mountain High Enough、
はい、聴いていただきました曲はタミ・テレル&、はい、マービン・カーティス、あ、じゃあごめんなさい、マービン・ゲイです、ややこしいですねなんか頭の中ちょっとごちゃごちゃになってますけれどもね、Ain't No Mountain High Enough、 いいですね、でまたこの方声が可愛らしいですね、
可愛らしい、
ね、ほんまにこうなんかこうね、この70年代60年代のね、このモータウンっていう感じですよね、もうまさしく、
もう若さ弾ける、
弾ける感じですね、こうあのちょっとこうパッと開いたスカート履いてる感じでね、こう言うたら ね、ポップスな感じですけれども ね、ポップスでありソウルでありっていうね、素晴らしいですね、こういう曲はどんどんかけていきたいですね、またね、またこうソウル特集なんかもやりたいですね、
やりたいな、
こういう、こうソウルばっかりね、あのもうヒットして誰もが知ってる曲からね、ちょっとマニアックな
マニアックな
ねかけていく感じでね、はい、やりたいと思いますけれどもね、うん、なるほど、ソウルにね、はい、私も今日ね、レコーディング行ってきましてね、久々に山の中のスタジオに行ってまいりましてね、もう久々やったんですけど、もうちょっと本当に作業が止まってたんですが、うん、久しぶりに、レコーディング歌い入れしに行ってきましてね、ソウルに歌ってまい、ろうと思って行ったんですけれども ね、これがなかなかね、やっぱ難しいですね、歌い入れっていうのは、僕いつも思うんですけど、結局、まあ、もちろん他の楽器でもそうでしょうけど、なんていうんですかね、落としどころというかね、うん、よしここで OK っていうところがね、なかなか出てこないんですよ、うん、でここの部分はこっちの先のテイクの方がいいし、うん、でも出だしはこっちの方テイクとかね、あるわけですよ、で、出だしいいテイクでずっと来て、もうその最後の方だけヒューッとこうなんかこう頼りないことになってたりね
頼りないことになってたり
ね、頼りないことになってたりねすることとかね、まあ言うたらあの習字、よく言いますけど、あの習字でね、字うまいことかけたら名前失敗したみたいな
ね、
ありますね、ありますね、
最後の払いをちょっとやっちゃいましたとかね、
そうそうそう、だからね、で今日なんかでもね、何テイクもこう歌っていってね、おっしゃ今のバッチリやろって言ったテイクね、よく聞いた歌詞間違えてたりね
歌詞直したらまだ印刷前やからね、
いやいやいや、そうはいけません、私もアーティストですからね、それは許せませんよ、やっと今のテイク良かったねって言って、うん、でオペレーターの方は全然気づいてないんですよ、はい、歌詞が違ってることにね、うん、ね、良かったと思って、聞き直そう、聞き直してみたらね、あれ歌詞が違う
あれおかしいな、
取り直しって言ってなかなか作業が進まずね、まあでもこれからまたねちょっと本当に作業が止まってましたけれどもね、あの徐々に、はい、進めていってね、もう本当に早いことね皆さんのお耳に届くようにしたいなと思って、もうあのスケジュールもどんどん入れていってますんでね、なので新しい曲の方もね、どんどん増やして ね、行って、
レコーディングしてる
最中に増やしていってそしてそれも、素早い行動で持って皆さんのお耳に届くように、ね、早く作って完成させたいなとこのように思っておりますけど ね、楽しみにしていただけると嬉しいんですがね、今日もね、あの今日はね、あの歌い出したのはね、フライっていうね、私のもうどうですかね、曲で、あの、まあ、曲はこの曲に関しては、マーマのマスケさんが作曲で、私が歌詞を書いた曲なんですけどね、もうなかなか前も一度ここのスタジオで生放送で
やりますね、
生歌で歌わせてもらったことのある曲なんですけどね、それを今日歌いにしてまいりましたので、またそのうちね、ラフミックス、
ね、かっこいいですね、
ラフミックスが持ってこれるようにしたいなと来週か再来週にはね、
早いですね、
ラフミックスは何か持ってこれるようにしたいなと、これ目標でございますけれどもね、
天気予報 ことでしたよね。
そうそうそう、天気予報と一緒、 50% でございますけどね。下駄をね、
投げてね、
投げていただきたいなと思いますが、はい、というわけでね、まあ、楽しみにしていただきたいと思います、うん、というわけでね、1曲ではアナログボックスの曲を聴いていただきたいと思います、うん、アナログボックスでスタート。
その扉開けて今こそがスタート。通り過ぎるいくつもの景色重ねて、さあ振り返ってみれば、すぐに小さくなってほら消えてく。扉開けて今こそがスタート。
I'm close.
すぐにスタート。
はい、聴いていただきました曲はアナログボックスです、うん、スタートでございますけれどもね、うん、はい、いい曲でしょ
ね、
自分で言いますからね、私はあくまでも何と言われても自分で言いますから ね、はい、ね、いい曲でしょ、
いい曲です、
これね、あの最後のねコーラスが非常にいいでしょ、
あ、ね、
あれは私の友人たちがね、はい、歌ってるんですけどね、いい感じなんですよ、うん、あのコーラスがね、私もしてやったりでございますけどね、 ね、というわけでね、メールの方いただいておりますのでご紹介します、うん、ラジオネームリンさんから、はい、ありがとうございます、
ありがとうございます、
皆さんこんばんは、
こんばんは、
今日は訳があって家にいませんと、
う
ん、仕事も休みですと、後日ムービー楽しみにしていますということで、ね、実は私の誕生日で娘と食事、あ、あの誕生日なんですね、
おめでとう、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
ね、ああそうですか、これはめでたいですね、
めでたいですよ、
お食事我々も誘っていただきたかったです ね、 ですね長谷さんじますのに ね、 ね、あ、そうですか、誕生日、うん、おめでとうございますね、というわけでね、後日ムービー楽しみにしますっていうわけでね、うん、あのムービー、インターネットの方で ね、
うん、
ネット放送も、うん、好評して好評なんていうんですかね、配信中というんですかね、
そうですね、
やっておりますのでね、はい、ぜひともそちらの皆さんチェックしていただきたいなと思いますけれどもね、うん、今日はね選曲はねなかなかビートルズから始まりまして、
そうですな、
ドライブマイカーでございますけれども
ね、 ね、イントロがどこかわからない、未だに弾けない、
ややこしいですね、そしてエレファントカシマシ、うん、今はここが真ん中さ、
真ん中ね、
かっこいいやね、ね、そしてその後ソウルが2曲、
はい、
マイティーマイティーカーティス・メイフィールド、ね、そして、ね、マービー・ゲイ、あと
タミテレ、
うん、ね、Ain't No Mountain High Enough、ね、ね、そしてアナログボックスがね、名曲スタートでございます
名曲ですから
、あくまでも自分で言いますからね、私は
名曲ぞろいの勝手にしちゃうから、
勝手にし
ちゃう、迷い曲じゃないですか、
違います、
違います、
違いますか、違います、
信じることから始まるからね、
信じることから始まるんですよ、もう勝手に仕上がるじゃん、名曲しか流しませんからね、
厳選された曲の中から、
ネットには迷い曲と書いてください、
いやダメですよ名曲と書いててくださいよ、素晴らしい曲でございますけれどもね、どんどん自分で言っていきたいなと思いますけれどもね、はい、というわけでね、今日はあまり触れなかったんですが、今月のテーマがね、うん、地球に優しい寒さ対策ということなんでね、はい、また来週もね、まだ2月ですからね、うん、このテーマでやっていきますんでね、うん、また皆さんのメールの方もね、うん、どうしこの放送を流れてない間もね、ずっとね、うん、メールの方は受け付けておりますのでね、99@815.fm までね、皆さんの寒さ対策、うん、まあぼちぼちぬくくなるとはいえ ね、やっぱりこう今年なんか特にね雪も多いですし寒いのでね、寒さ対策をしていただきたいなと思っております、はい、というわけで、ね、今日も、初めの勝手に仕上がれ、うん、チキンソウルの今井力と、はい、そして天の声サイモンさん、そして私初めてお送りしました、また来週も、来週は26日ですね、
26日、
7時から皆さんのお耳にかかりたいなと思っております、はい、それでは皆さんお気に入り、
さよなら。チキンソースのカツニソースのスターリーソースのスターリーソースのスターリーソースのスターリーソースのスターリーソース、皆さんこんばんはと、ね、チキンソースのカツニソースされましたでございます。ね、ここ最近というかね、DVD レンタルっていうところね、ちょっと行くようになりましてね、スクールオブロックね、はじめが言ってましたやつを見て、その後にね、パッチギ借りたんですよ。パッチギ。いいんですよね。なかなかやっぱ井筒監督のね、映画ってね、やっぱりね、面白いですよ。面白いんですがね、半ばにね、1時間ちょいぐらいですかね、主人公が女の子をね、コンサートに誘うシーンがあって、さてというところで、傷がついてたんですよ。見えない、真っ黒系、びっくり仰天ですよ。昔の映画やとね、要はフィルム変えるのにね、休憩とかいうのありましたけども、風と共に去りんとかをね、20分待たされたりするわけですけどもね。DVD ですよ。もう、今時ね。これからと思ったよね。真っ黒になったんですよ。で、僕の方のプレイヤーの方がね、こけたのかなと思って何回かトライしたんですけどね。今度は真っ黒じゃないんですけどね。画面が止まったまんま。 まあ、サージ・レディーカーのところで止まったんでね、かいらしいなとは思いつつも、そっからの話が聞きたいんでね、ズボーンとか思いながらね、で昨日ちょっとそのまま、レンタルショップ屋さんに行きまして、すいませんけどもちょっとこれ途中で止まっちゃったんですよと言いましたらね、快く、もう1週間追加だ、これはもう大丈夫だと思いますのでということでね、もう1枚書いてきましてね、来週までには見られるとは思うんですけどもね、ちょっと楽しみにしてますけど、その間にねまた衛星の方でねパッチキの、2の方ですね、それもありますね、それももう合わせてみようかなという、今週1週間はそんな感じでね、映画三昧をしていこうかなと思ったりするんですけども、
同じとこで泊まってほしいですね。
いやー勘弁してくださいよ。もうちょっと行ってから泊まるとかね。
なるほど。
To be continued とか、ね、出てきたらもうびっくりするよね。勘弁してくださいよっていう感じですけどね。そんな経験はあるんでしょうかね、アナログボックスのはじめさん。
はい、どうも。
どうも。
あのね、そういうのないんですけど、うん、似たので言うとね、
はい、
似たかな、うん、車が壊れたんですよ、
はい、
ある時ね、うん、で急いで車の修理工場に電話をしてね、
はい、
取りに来て、うん、ね、取りに来てくれたんですよ、ちょうどねスタジオ行く時やったんですけどね、うん、もうだいぶ前ですが、だから台車を持ってきてくれたんですよ、
うん、
ね、で台車に乗って、うん、まあ、そのままスタジオに行って、
はい、
リハーサルを終えて、うん、そのまま食事に移動したんです、うん、で食事に移動して着いた途端ね、はい、台車が壊れましてね。
台無しやな、
台無しや。いやいや、ね、マジでね、うん、あれは回りましたよ。
あ、ね、
でまた修理屋さん電話してね、うん、急いで取りに来てって言って、うん、もうだいぶ夜遅かったんですけど、うん、それはもう向こうのあれですから ね、まあ、ね、来ていただいて、はい、また台車に乗って、はい、それは壊れませんでしたけれどもね。
壊れてほしかったなっ、
壊れてほしかったですけどね。そうなんです、
大変やね、
あれびっくりしましたよ、そういうことはありますけどね、うん、DVD ね、
DVD、
はい、パチギ、
パチギね、いいとこですよ、うん、これからっていう時にね、またね、剣道小林、
はいはいはい、
あのね、番長のね、うん、鉄ゲタ履いた番長、あれが似合うね、あの髪型といい、まあね、風貌といい
顔がね、
もう童顔といえば童顔なんかな、
そうそう、
剣道小林は
ですね、まあね、アメ映画自体ももうどうですか、うん、もうだいぶなるでしょ、
3年か4年ぐらい、い
やもっとなるでしょ、
あ、そうかな、
多分もっとなるんじゃないですか、
あ、そっか、ゲロッパよりも
前
やからね、
はい、もう5年ぐらいは十分、うん、もうちょっとひょっとしたらなるかなっていう気がしますけどね、うん、
はい、
なるほど、パチ見ました、
そうです、ね、うん、これからね、これからいいとこですからね、
改めて借り直して
借り直して、
なるほどね、
ではね、まああとはね、スクールオブロック、
はい、スクールオブロック、
ね、ちゃんと見ましたよ、
面白かったでしょ、
面白かったね、真面目そうな校長先生がね、酔っ払ってね、
はい、
ちょっと愚痴るところなんかね、
あれはぜひとも皆さん見ていただきたいですね、
面白いね、
面白い、
そ一番最後にね、レッド・ゼッペリンの曲を使うというのでね、主演のジャック・
ブラック、
ジャック・ブラックがね、その演奏風景を含めてフィルムに撮って、この曲を使わせてくれっていうのを嘆願するというシーンがね最後に出てきますけども、あれはあれで ね、いいシーンやね、あれやってちゃんと OK してくれてね、いいところで使ってもらって、うん、まあ、僕もその映画見てね、その前に昔見たのが天使にラブソング、
はい、ウーピーゴールドバーグ、ね、
ね、もう出世作ですね、あれもね、
まあ、有名なところではゴーストとかね、あの辺出てらっしゃ
る、はいはい、ね、占い師
の役で、ね、
あの人あれですよ、スタートレックのネクストジェネレーションに出てはりましたでしょ、
うん、あ、そうなんですか、
宇宙人、
いや違います
よ、違うんだね、違うんですね、あ、ややこしいですね、今
なんかすごくどうだろうかな、いい役ですね、はい、こうなんか、あ、一応あれ、あ、それでも地球人なんかな、うん、でもなんかちょっと違うんですよ、
あ、ちょっと変わった人だ、
すごいアドバイスをする、官庁にアドバイスをする
役みたいな感じですね、重要な、
はい、
そうなるほど、それいいですね、
うん、
僕はもうその映画では、うん、いつもよく言うんですけど、はい、ジャッピン・ジャック・フラッシュでね、あのローリングストーンズの名曲ですけどね、
じゃ
じゃじゃじゃんですけどね、あれを、うん、そのタイトルの映画がありましてね、うん、 あのこうな僕もね、ずいぶん前なんですけどね、うん、みたいな、もうなんかこう逃げてはるんですよ、
はい、
逃げてる最中にスタジオに迷い込んでしまうんですよ。そしたらそこにね、うん、アルサ・フランクリンがいるわけですよ、
ね、
アルサ・フランクリンがレコーディングしててね、うん、横にはなんとキース・リチャーズとロン・ウッドがいるんですよ。
柄悪そう。
そうそう、そしてジャンピン・ジャック・フラッシュをあの、うん、あれですよ、
レコーディングしてるの、
アレサ・フランクリンが歌うんですけどね、まあ、そういうシーンも、あれもプロモーションビデオもそのままね、うん、あのよく当時流れてましたけどね、はい、あの映画面白いですよ、うん、もうコミカルですけどね、かなりね、あのなんかジャンピン・ジャック・フラッシュの歌詞をね、うん、ウーピー・ゴールドバーグが覚えるシーンがあるんですけどね、はい、あれなんかこう言葉もね、うん、まあ、僕なんか英語ダメなんで、はい、あのあんまりはっきりわからないんですけど、うん、なんかね、意味のわかりにくい感じの歌詞になってるみたいでね、
桑田佳祐みたいな感じになってるのかな、
なんですかね。で、それを一生懸命覚えるんですけどね、うん、覚えられないんですよ、こう分からないんですよ ね、その時のそわそわした感じが非常に面白いんです。ぜひとも見ていただきたいですけど ね、ジャンピン・ジャック・フラッシュね、うん、かっこいいですよ、
うん、なるほど。僕もプロモーションだけは見たんよ、うん、で、キースが出てるのに本当にびっくりしてね。
そうですよ、
アレサ・フランクリンのジャンピング・ジャック・フラッシュどうぞって、ね、うん、言われて、あ、アレサが出るんや、歌うんやと思いながら見てたら、いきなりじゃあ、
キースが出てるでしょ。
本人じゃありません
か。あれだってキース・リチャーズとかがプロデュースみたいな感じもしてるんじゃないですか、うん、はい、ローンとかな、うんう
ん、僕あれのなんですか、アナログ版だけは持ってるんですよ、
はい、私も持ってますね、
うん、あの昔はね、あの、LP 版の大きさで、
はい、12インチシングルとか言ってたやつですね。私も持ってますよ、あれ、あれはね、原曲よりもかっこいいんじゃないかっていうぐらいのジャンピン・ジャック・フラッシュですから ね、
パワフルなんですよ、イエー
って言ってね、あれ僕もほんまにね、しょっちゅう車で聴いてましたよ、うん、当時、うん、ね、大好きでしたけれどもね、
あれぐらい歌っていただけるような方がいらっしゃいましたら、もうぜひとも今度セッションさせていただきたい、
いただきたい感じですね。あれはちょっと非常にいい曲ですよ、あれ、
ね、
あれまたかけましょうかね、
そうやね、
音源持ってきましょうかね、
そうそう、アナログ版ではどうしようもないので ね、うん、ね、何とか探してきて、まあまあ、は
い、
ね、やりたい、
かけたいなと思いますけれどもね、
うん、まあまあ、行きましょう、はい、そういうのあるの ね、気象版を、
そうですね、
今日も気象版やけどね、
かなりね、
マイティーマイティーなんか普通書けないよ、
そうでしょうね、しかもライブ版でね、もう
最後のコンガしかなってない、
最後のあれはね、ラジオ向きじゃなかったですね。
いや、調整してみなかったんだな、これが、
あれだから普通にこう、ね、車でね、聞いてらっしゃるとね、うん、あのボリュームが割と小さく聞いてらっしゃる方はね、うん、あそこ無音に近かったじゃないですかね、聞こえてないんじゃないですか、あれねえ、ものすごい冒険ですよ、あれ、
冒険ですね、
僕的には大ヒットですけどね、
まあ、人それぞれの解釈がございますが、
あのちょうどあそこの部分で、ね、周波数を変えてね、うん、あの聞いた方はあれ今日は何もやってないわって
ポン
ポコポンポコ言うて長かったし、ね、しかもその部分が
そう、私は聞き入ってしまいました、
あれね、おそらくね、あ、今日は勝手にしながらやってないよなっていうことでね、また
勝手に したんやなっていう感じかな、
またこう周波数変えた方いらっしゃると思いますよ、あれ、
いやいや、あのね、こういろんなリスナーいますよ、大丈夫大丈夫、
大丈夫ですか、
信じましょうリスナーを、
まあまあそうですけど、
ね、もうね、聞いていただいてる方、見ていただいてる方はね、もうぜひともメールをいただいて、
そうですね、
ね、99@85.fm
と、ね、言えてますね、最近言えますね、
すっと言えるようになりますよね、
でもちらっとその貼ってある紙見ましたもんね、
そう見るとダメなの、実はね、ここ書いてあるのはね、
違うところアドレス、
カンニングペーパーじゃないんですね、
違う、似てますけどね、
似てるんですよ。ちょっとで間違いそう、
ね、前はね、あなた 99.afm とかわけのわからんこと言ってましたからね、
メールのどういうものかって分かってなかったよね、当時、メールのアドレスがはっきり分かってなかったの、多分コンピューターとかね、そういう電子機器に
99.fm 言われた日にはもうアットマークもないしね、届きようがないですよね、か
届かへんよね、
今ちゃんと言えるんです ね、
99@85.fm
声変える必要ないんですよ、別に、
いや、たまにね、僕もね、たまにですよ、いい声だって言われる時もあるんですよ、
そうですか、
まあ十人十色ですからね、
そうですね、
はい、
まあまあ ね、センサー、まあ、
バンペツ、
はい、いいですか、
神羅万象、
いろいろございます。まんじゅう怖いみたいですけどね。
今度はお茶が怖い。
そろそろ熱いお茶が怖いってやつですけどね。
それでは、お後がよろしいよ。
そうかな。無理やりな気がします
が、ね、また来週、
そうですね、
楽しんでいただきたいと思います。それでは、皆さん、お気に、
さよなら。